旅館中の人間から嫌われてるババアが好き。
はい、じゃあ今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、2月13日収録第98回ですね。パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そして先週引き続きゲストはこの方たちです。
劇団鋼鉄村松の村松コマンスキーと、
はい、劇団鋼鉄村松のニュー村松
と田中坂真帆です。
よろしくお願いします。
ニュー君が先週もそうなんだけど、すごい新芸人若手芸人みたいな感じくるから熊坂真帆がちょっと潰れそう。
ごめんなさい。ただ最近割とどこのあの座組でもあの自己紹介お願いしますって言われた時
これやってるんですよ。マジで滑るでしょ。
滑ります。
すごい元気に滑ります。
ラジオちゃんとポーズを取る。
そう、確かにポーズを取る。それは乗ってないですよ。
あ、乗ってないの分かっちゃうんですけど、ちょっとやっちゃうんですよ、
ね、やっちゃうんだね。
手が動いちゃう。
何それ、誰にそれを教わったの。
あ、いや、なんかやりたいなって思って。
自分で
自発
的に。
すごい
呪いじゃん。
呪いって。
もっと増やしましょう。なんか
もっと
工場みたいな。
確かに。
なんとかのなんとかみたいな。
ちょっとあの考えます。ありがとうございます。メモ。
真面目だな。さっきからマイム多いけど全部あの音声には載ってないので。
全部喋っちゃおうとかみたいな。
でも割とその気質はあります。
メモって。
じゃあちょっと軽い話題からいきますか。先週に引き続きあの企画に行く前にちょっとあの豆知識みたいなあの軽いやついきます。じゃあちょっと問題ですね。
はい、
来年の2021年は節分の日は 何月何日でしょう。
え、節分の日、
はい、
2月3日
そうですよね。
2月3日、
はい、
月曜日、
はい、半分正解ですね。
半分、
はい、正解は2月3日もしくは2月2日になる可能性ある。
なんでまだ決まってないんですね。
決まってないんです。
これ
天文台が発表するまで実はわからない。なぜでしょう。
今年がブルー年だから。
ああ、そうか、調整
1日多いから1個切ってず
らす。これはマイウルー年ごとに
発生するって
ことですね。4年に一度2月2日になっちゃうってことだね、それだと。
そっか、うん、今までないですよね。
実はあります。
あったんですか。
マモンさんギリギリ経験してるかもしれない
です。俺はギリギリ経験して
る。元号が変わったこととかあった
の。あー、ではない
ないのか。ではない。
世界的な話ですね。
あれ、ってことはノストラダム。違う。恥ずかしい。
ちなみに日付が変わるのは36年ぶりになる可能性。
36年ぶりで。
これ詳しく説明するとちょっと難しいんで、すげえ簡単にざっくり説明します。あの詳しくはウィキペディアでちゃんと調べてください。あのそもそもですね、節分の日って何かっていうことなんですけど、節分の日っていうのは各季節の始まりの日の前日、各季節の始まり、立春、立夏、立秋、立冬って4つあるじゃないですか。なんで厳密には年に4回あるんですよ、節分の日って。なんですけど、まあ、その中で節分、そうそう、節を分けて、節分の日なんですね。24分季節、24節気に分けたうちの、各季節の始まりの、その前の日のことを言うんですね。で、その中でも特に、江戸時代からは、その立春、春の始まりの前の日を重視して節分の日というようになったんですけど、じゃあなんでずれんのかっていう話ですよ。これ立春がそもそも何ぞやって話に関わってくるんですけど、立春の日っていうのが、まあ、はい、どうぞ。はい、ゆずハイボール。はい、はい、もう、はい、
はい、
はい、私です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。居酒屋ね、なるほど。あれ大丈夫。
いや、あのランダムで選んだやつ。
ランダムで選んだやつです。なるほど、合ってますね。じゃあ間違いは
ない。
そうですね、ハテナ感。
ハテナ感最近見なくなった
の。ハテナ感見ないですね。
最近見ないね。で、話戻るんですけど、立春の日は何かっていうと、ごく簡単に言うとですね、冬至の日と春分の日の中間点なんですね。
あ、
この中間点が立春の日で、冬至と春分の日、まあ、特に冬至とかって、ちょっと思い出していただきたいのは、これあの、日の長さによる定められている日じゃないですか。これ、なんで、 長い年月をかけてずれるんですよね。
へ
え。なんで、まあ、24節気っていう太古の古代中国で定められてた2月、まあ、3日とかだったんですけど、今は使われてるのはグレゴリオ暦っていう新暦なので、まあ、正確には1年が 365.24 日みたいな感じだから、それのズレがあって、まあ、ウルード氏で調整してるんですけど、それの関係で来年はその日付変更線ギリギリのどっちかが冬至が決まるので、どっちかまだ分からないので2月2日になる可能性が、国立天文台が発表するまでまだちょっとわからない
。真面目、うん、3日でいいじゃん。
確かに3日でいいかなって思うんだけど、っていうのが関係してるらしいです。だちょっと続報を待たれよっていう
のがらしいです、ね、そうなんだ、うん、
ちょっと面白い豆知識。
そうね、塩原の知恵袋のコーナ
ーそんなコーナーがあった
の時々あるよ、大人気コーナー
塩原のシワシワの玉袋ってコーナーはあります
ないよ、聞いたことないよ
何回何回何回
じゃやってるけど聞いたことないよ
冬場は固まってくるみたいな玉袋ってコーナーはあります
男性陣が完全にあるあるじ
ゃない。そうそう
そうそうそうそうじゃない
熊さんの苦笑いで
分かる、あの仕方が。
すいませんね、本当に。はい、じゃあ今週も企画に行きたいと思います。今週の企画は、ラジオエキスポとフェスと当事者意識その2ですね。これそういえば説明しなかったけど、ラジオエキスポとフェスとは分かると思うけど、当事者意識ってこれなんぞやという話なんですけど、要するにライムスター歌丸さんが言うところの、そのこのフェスが公演し、あ、成功した要因は何かっていうと、リスナーがチケット売れてねえよっていうのを聞いて急遽みんな駆けつけたわけですよね。だからこの興行は何かを、賞を見せてもらう、与えられるものというふうに認識している人だけではなく、僕たちが盛り上げていかねばっていう当事者意識を持っているお客さんがたくさん来場されたことによって成功したんじゃないのかっていうようなと、まあ、要約すると言ってらして、まあ、実際にそうだったかはわからないんですけど、これって何かに似てるなって僕思ったのは、そもそもラジオっていう媒体がそうだと。ラジオって自分の好きなラジオを盛り上げるためにメールを送ったりとかするじゃないですか。で、完全にインディペンデントな感じで作られてても、俺このラジオ好きだからって言って、その、まあ、クラウドファンディングまではいかないけど、そのメールとかで僕たちの城を僕たちが守るみたいな、結構ラジオファンってそういう意識結構あるんですよ。僕も割とあって、自分の好きな番組にメールを送って自分の好きな番組を人気番組に押し上げたいみたいな、あのインディーズバンド好きみたいな、ああいう感じがあって、多分それと今回のラジオエキスポとの親和性が高かったんじゃないのかなっていうことが、まあ、いいところの一つ、これが当事者意識ってやつで、だからお客さんの中に当事者意識を持たれてる方がすごく多かったっていうのが予想仮説ですね。で、それを裏付ける、まあ、言説じゃないんですけど、あのライムスターのライブをやった時にマミー D さんがその辺のロックフェスの日じゃないくらいぶっちぎりで盛り上がっていましたってことをコメントされてるんですよ、終わった後に。だからもう盛り上げようぜっていうその意識をそもそも持ってる人たちが来てるから成功したし、逆に言うと歌丸さんが言うとこのそれにおんぶに抱っこになるなよっていう TBS よっていうような、まあ問題点と良かったところとみたいなのがやっぱあるのかなっていうのが、まあこれ僕の、まあ、仮説なんですけどっていうのをちょっと思いましたね。でそのちょっともう本当にすごいニヤニヤしながら話しちゃうんですけど、すごいクリーピーナッツのとライブスターの本当ライブめちゃめちゃ良くて、KUFU って多分木村も知ってると思うんですけど、あの曲やったんですよ。やっぱすごいかっこよくて、工夫っていう、俺らが一時期新宿コントレックスとかの出囃子とかに使ったりしてた曲なんですけど、が、やっぱすごい好きだったので生で聴くとすごいかっこよかったので、その曲に途中からクリーピーナッツが登場して一緒にやろうぜみたいな感じになって爆上がりするでしょ。でそこでまあ、ご存知 R 指定ですよ。 R 指定が、自分の自作のバースを起こしてきたやつを、書いてきたやつを披露するんですよ、うん、俺流の、KUFU っていうのをライミングしたんですけど、これをちょっと文字起こししてくれた方が、あのツイッター上にミユさんっていう方がいる、ツイッターアカウントミユさんって方がいて、ちょっとそれを書いて持ってきたんですけど、こちらですね、ちょっと見えるようにすると、 西のベストが握るマイクロフォン、つなげる9つのアルファベット、うん、RHYMESTER、RHYMESTER、あるだけの H を結集してワイルドにラップする MC、いい感じに S っ気たっぷり、ティーチャーぶらないちょうどいい、それが R して俺の名前、よっきいときなこれが俺のやり方だぜ、いつでもオールナイロン、ジャンクにかます不毛な議論、いつでも落とせアークション、ウィークエンドも、ウィークデイもウィークエンドもシャッフルしていくぜ、TBS ならこのまま見上がっていけますかっていう、めちゃくちゃかっこいいんですけど、もう R 指定らしいというか、もうめちゃくちゃかっこいいラップだったんですけど、これ読んで、あって気づいた人います。
TBS ラジオの番組がすごい入ってる、
ご名答ですね、
しかももうない番組も入ってます、
そうなんですね、
終わっちゃった番組、
ジャンク、ジャンクにかます不毛な議論は、山ちゃんの山里亮太の不毛な議論、いつでも起こせるアクションはアクションっていう、R 指定の相方のクリーピーナッツのもう一人の DJ 松永がやってる番組ですね、アクション、それからウィークデイ、ウィークエンドはウィークエンドシャッフルですね、ウィークエンドのシャッフルはライムスターのアトロックの前にやってるとかが入ってると、それからドア玉のですね、西のベストが握るマイクロフォンつなげる9つのアルファベット、これはライムスターのめちゃめちゃ初期の曲のリスペクトっていう曲からの引用のバースです、はい、西のベスト、東のベスト、つなげる7つのアルファベット、RESPECT、リスペクト、ラップリスペクトから持ってきたやつ、そこから持ってきてサンプリングして、オマージュして作ったものですね。まあ、ここまでは分かる方、結構いると思うんですけど、まだあります。見つけられますか？言葉遊びが実は入ってます。ヒントは言葉遊びです。いつでもオールナイト、まあ、オールナイトロングはオールナイトニッポンクリーピーナッツが出たのでそこから取ってきたのかなとかちょっと想像してるんですけど、ここ以降はオールナイロン、不毛な議論、アークションで踏んでるんですけど、その前のバースですね、ここのあるだけの H を結集してワイルドにラップする MC、 いい感じに S っ気たっぷり、ティーチャーぶらないちょうどいい、それが R して俺の名前、ここのところに言葉遊びが隠れてるんですけど、気づいた方いますか？もうね、このミュウさんに言われて初めて気づいて、マジかっていう風になって、
衝撃が
すごい衝撃がして、わからないですね、難しいですね、
わからないですね、
じゃあちょっとこれを、象徴表示したものがあるのでこっちを見てください、これを見たら多分皆さん一発で分かると思う、全く同じものを、ある部分だけ強調して、書いてみたのがこちらですね、同じものです、分かりました、分かりました、
すご
い、つなげる7つのアルファベット RHYMSTR、 この9つのアルファベットが全て入ってるんですね、R だけの H を結集してワイルドにラップする MC、 いい感じに S っ気たっぷり、ティーチャーぶらないちょうどいい、それが R 指定の名前、俺の名前、めちゃくちゃかっこいいよね、
めちゃくちゃかっこいい、
めちゃくちゃかっこいいでしょ、
めちゃくちゃかっこいい、なんかもうだってこれだけ入れたらもう満足しちゃいそうなのに、
その後に TBS ラジオファンへのギフトがちゃんと詰まってるんで、
すごいな、
すごい、
めちゃくちゃかっこいいでしょ、でこれをさらにちゃんとそのフローに乗せてやるんですよ、それまだ聞けるの、まだね、来週の火曜日ぐらいまでラジコのタイムフリーで聞けるんで、ぜひ聞いてみてほしい、そのアフターシックスジャンクションの19時から20時の回っていうのがあって、そこでライムスターの、パートなんですけどの3曲目ぐらいにやってるんで、むちゃくちゃかっこいいからこれぜひ聴いてほしい、
すごいですね、
もう会場の盛り上がりがうおーっていう感じで最高でしょう、もうニヤニヤしちゃうよね、これはね、
すごいですね、
すごいとしか言いようがないよ、
すごいとしか言いよう
がない、やっぱり R 指定と DJ 松永ってマジで最強のコンビなんだなっていうのを思った、まあ、DJ 松永もねこの間世界一になったし、 DJ 世界一になったし、そうなんです、すごい方なんで2人とも、でも DJ 松永はそのまあクリーピーナッツは基本的にオールナイトニッポンの人なので、あの日本放送の人なんだけど、松永さんだけそのアクションやっててどっちなんですかみたいな感じで聞かれた時に、もう TBS 最高みたいな大丈夫ですかとみたいな言われてもういいんだよみたいな感じ、それがすげえ面白かった、 あとさっき言ってたオールナイ、オードリーのオールナイトニッポン の、 あのイベントのために作った夜更かしの歌っていう曲があって、それも、うん、今回披露してくれて、うん、だもう垣根を越えてみたいな感じで日本放送の曲もやるし、うん、その辺とかめちゃくちゃ楽しかったですねっていう、まあ、ニヤニヤ話で、ね、それ他にはね、まあ、そのさっきも言ったんですけど、その玉結びのリスナーたちがちょっと立ち見になっちゃったみたいな感じを受けて、俺が思ったのは、なんかこのお客さんどういう人が来るんだろうっていうのに対して の、 そのゾーニングみたいなやつって結構やっぱ難しそうだなと思って、これを僕がその初日に見たようないわゆるショー、あの向こうがたくさん与えてくれるようなショーとしていくのか、もしくは文化祭形式とかフェス形式みたいな、我々が楽しみに行くみたいな参加型みたいな感じで行くかっていうのによってだいぶ評価が分かれるなと思って、で多分来年もやるのにそこがやっぱり一番 TBS ラジオ事業部はすごく考えた方がいいだろうなって思って、俺はやっぱラジオのフェスなので参加型文化祭みたいなフェスみたいな感じにした方がまあいいんじゃねえかなっていう、なんか親和性が高そう、あの客層だったらそっちの方が良さそうっていうのをすごく思って、まあ完全にまあミュージックエキスポみたいなやつ分けてやる分には全然いいんだけど、やっぱりなんかお客さん自身が楽しんで参加者として楽しみに行くっていう感じにした方がなんかより爆上がりしそうな感じはすごく感じましたね。でその中でですね、来年じゃあどうするのよって話になった時に、あのパーソナリティごとの特性を生かしてみたらいいんじゃないですかみたいなのが結構思って、あの正直今回の TBS ラジオのパーソナリティたちってみんなそのスーパースターだなって話もしてたんですけど、それはなんていうの、みんなある特性ごとにその すごいスペシャリティを持ってる人たちだなと思って、例えばフェス慣れ勢みたいな人もいるんですね。フェスに慣れてる人、筆頭がやっぱライムスター歌丸さんが人間交差点をやってるでしょ。それからめちゃくちゃ盛り上がってたあのエレカタ、あそこは安井一郎さんが安井フェスっていうのをやられて、やっぱフェスめちゃくちゃ、あ、でも爆物の田中さんにも言われてたけど、フェス慣れてるねみたいなことを言われてたの、会場でも。やっぱなんかすごいああいう時にお客さんを盛り上げる手法をすごく熟知しているなっていう感じがして、あとはフェスとはまた違うんだけどイベント慣れしてるみたいな、そのトークショーじゃないけど目の前の人たちとやるっていうやり取りに慣れてる人が、例えば東京ポッド許可局の3人とかって、あの東京ポッド許可局全国ツアーとかやってるので、今回はサンキュー達夫さんとかも出てたんですけど、そういう方とか、それね、それこそサンキュー達夫さんって渋楽ってあの渋谷で落語会、あの神田松之丞さんとかと一緒になってるとか、それ一回見に行ったことあるんだけどすごい面白くて、あ、やっぱイベントすごく慣れてるんですよね。あとは、爆笑問題が、タイタンシネマライブっていうのを毎年2ヶ月に1回やってて、やっぱその目の前で、ただのお笑いライブじゃなくてこうやって結構なんか、まあ、ラジオ企画らしいというか、そういうのを取り入れたりしてちょっと企画性のあるお笑いライブとかをやったりしてるんで、この辺のイベント慣れをしている人たちの意見を取り入れたりしていくと、なんかより良い感じになるんじゃないかなっていう。だからなんか事業部がまあ多分決めなきゃいけないんだろうけど、なんかこういう人たちの意見をガンガンフィードバックしてったら、なんかめちゃくちゃ面白いフェスになりそうだなっていう予感はすごくして、やっぱスター揃ってるので、でその中でやっぱり、まあ、いろんなフェス慣れぜイベント慣れぜとかいる中でやっぱり一番は名誉カリスマですよね。名誉カリスマ、やっぱり伊集院光、この人が来ないっていうことがやっぱりラジオファン的には伊集院さんいないんだっていうのはやっぱりありますね。
TBS ラジオなのにみたいな
顔なのに、ラジオモンスターじゃないですかあの人って。やっぱり聴取率、深夜聴取率が唯一 1% を超える男っていうその歴代の中でものすごいやっぱモンスターなんですよ。この伊集院さんがいないっていうのはまあちょっと悲しいは悲しいなっていうの、伊集院さん見たい、伊集院さんと一緒に楽しみたいっていう人多分すごい多いと思って、それがすごく現れてるのがどのステージ行ってもみんな伊集院さんのこといじるんだよね。めちゃくちゃいじるんだよね。今日伊集院さんいないんですか、いやいないですよって、その話やら
なくなったんだけど、みんないないのに、いないのにいるみたいな、
いないのにみんな伊集院さんと話してる。 JS さんに関してはあの登場の時に私が伊集院光ですっていうヘロっていう風に赤井玉さんにずっと言われてたらしくて、無理です無理ですって。
すごいですね、
めちゃくちゃウケるよ。
そう、俺が行ったその一番好きだった荻上チキさんと、うん、あれアクションの武田砂鉄さんと東京ポッド許可局のサンキュータツオンさんっていうその3人の論客、ニュース論客が3人集まる、コーナーがあって、今年のニュースをやるっていうコーナーでも初っ端で今日は伊集院さんはいないんですかねみたいなことでその話はやめましょうみたいな感じになってみんな言った。太田光も最終的に言ったら、ね、来年こそは絶対伊集院引っ張り出してきますよ。
太田光怖いんだよ。
そういうことだね。まあ以前あったんだよね、その TBS ラジオのイベントで爆笑問題とか一緒にみんなやってた時に伊集院光さんが直前でもう俺出ないって言って、うん、まあ、たまにそういう浮き沈みが結構ある方らしくて、やっぱりちょっと鬱っぽい時にもう出ないってなった時にどうすんだよってなって、楽屋までその構成の渡辺くんが呼びに行っていいんすかそれでみたいな感じでちょっとその声をかけてなんとか出てもらったっていうことがあって、その時は終わった後に蓋を開けてみたら来年もまたやろうなみたいなテンションだったらしくて、爆笑問題がちょっとホッとしたっていう、なんでこいつはって思いながらもちょっとホッとしたっていうエピソードが爆問カーボーイの去年の3月ぐらいの会であったんですけど、まあそういうこともあったりしたんで、多分すごい腰は重いけどやってくれたらすごく楽しめるんじゃないかなっていうのがあって、やっぱり来てほしい。カリスマとしてやっぱり、うん、まあ伊集院光さんが来ないんだったら安住紳一郎さんかやっぱ大沢優里さんか、この辺のラジオスーパースターたちがぜひぜひ来てほしいですっていうのは TBS ラジオファンとしてはやっぱありますね。大沢優里さんとか普通に来てくんないかなって思うけどね、なんか需要ないとか思われちゃったのかな。全然そんなことないと思うんで、顔だし、うん、まあそういう感じで、あと最後終わった後に今日は良かったですねって話した時に太田光がいや会場には A6 さんも来てますねみたいな言ってやめろやめろってそれお化けだからってめちゃくちゃ怖いなみたいな、いや A さんありがとうございますとか言うなみたいな感じになってめちゃくちゃ言って、まあ、
言うなも失礼
だ、まあ、A6 さんが、まあ、ご存命だったら確かに A さんこそが一番のカリスマ、ラジオカリスマだったなっていうのは確かにあるなっていうのをちょっと思いましたね。はい、そんな感じで、この辺ってなんかやっぱ演劇にいろいろとフィードバックしたいなっていうのをすごく思って、なんかね、そのライムスターがその3組クリーピーナッツ、ライムスター、クレイジーケンバンドってやって全部めちゃくちゃ100点満点で面白かったんだけど、やっぱりライムスターにこと関しては150点ぐらい出していて、なんかあの人たちがキングオブステージたるゆえんをやっぱ見たんですよね。その、まあ、CD も出したりラジオもやったりいろいろやってるけど、僕たちの本質はライブにありきっていうことを常日頃言ってる人たちのライブを肌で感じて、あなんか演劇人として見習わないとなっていうのをすごく思って、やっぱり自分の出る舞台は常にキングオブステージでなきゃいけないなっていうのをすごく思ったんだよね。そのなんだろう、一つは盛り上げ上手だったりとか、あとお客さんとの呼吸を合わせるのがすごい得意とか、後ろのお客さんもちゃんと盛り上がってますかみたいなとか、あと基本的にアトロクのてかライムスターのお客さんっていわゆる B-boy の人より男子校の部室みたいなオタクっぽい人多いんだよね。文系っぽい人すごく多くて、映画好きで盛り上がるのちょっと苦手みたいな人が多くて、会場も現にそういう感じだったんだけど、あの人たちがもう脇目も振らずこう汗かきながら、ね、腕振ってるプチョンヘンズアップってしてる感じとかがなんかやっぱすごい歌丸さんの凄さを感じて、そこにああいう人たちの心を盛り上げる方が難しいじゃない、だって基本的にはだからそれよく見てんだろうなって思って、そういう人たちがどうやったら盛り上がってくれるかみたいなのをきっとすごくよく 見ながらライブしてるんだろうなっていうのを思って、なんかすげえ大事、演劇やるときにそれ大事だなっていうのをちょっと思ったんだよね。まあもちろん演出でお客さんのことなんか意識しないでとか言われることも全然あるし、そういう演目ももちろんあるんですけど、まあ、僕は特にことコメディをやっているので、やっぱりそういうお客さんが今楽しんでるかなみたいなこととか、お客さんと呼吸を合わせるとか、まあ、自分たちがキングオブステージだっていうことを考えながら、それを見に来ていることが僕たちのことを見に来ている人たちばっかりの公演なわけだから、そこに甘んじずに圧倒的なものを見せつけてあげなければなっていうのはすごく思ったね、ライムさんのステージを見て、っていうのが、まあ、所感って感じですね。我々も人事ではないっていうことを考えて、
そうですね、うん、
で、まあ、もちろん、まあ、役者として圧倒的にすごかったりして、そのプレイヤーとして戦うっていう方法ももちろんすごくある中で、僕は一回そのアフターシオバラジャンクションということ、プロデュースをやったことによって、やっぱそのフェスをメイクするみたいな、なんか全体としてお客さんが楽しんでもらえるシステムを作る、客入れとかもそうだし、そこに来るまでの道中とかフライヤーとかもいろんなものをメイクするっていうことを一度やったがゆえに、やっぱりそのライムスター歌丸さんが曲だけじゃなくて人間交差点はどうやったら楽しんでもらえるんだろうっていう、そのメイクの、まあ、文化祭的なあれなんだけどね、なんかそういう単純に自分も楽しいしみんなも楽しんでもらいたい、いろんな要素で楽しんでもらいたいみたいなことを僕もちょっと一度やったので、なんかそういう演劇の関わり方をこれからもちょっとしていきたいなっていうのはすごく思いましたね。まあ、もちろん客演先とかではそれを求められないことも全然あるんですけどね、あなたプレイヤーだからそういう余計なことしなくていいからっていうふうに言われることも絶対あると思うの、そんなことに力使ってるだけ無駄だからって言われることも全然あると思うけど、なんかまあ自分のせっかく自分の劇団もあるし、自分のプロデュースとかもやるんだったらそういうことを考えてちょっとやりたいなっていうのをちょっと思いましたね。そういう感じです。なんだろうな。まあ、あとそのさっきラジオとの親和性がすごくいいって言ったのは、これ内輪問題ともちょっと関わってくるんですけど、ラジオって基本的に先週聞いた人、先々週聞いた人、さらに先々先週聞いた人、5年前から聞いてる人ってどんどん聞けば聞くほど面白いコンテンツになってるんですよ。歴史を知っているがゆえに、プロレス団体とかと一緒でずっと追っかけてる人にギフトがある団体になって、それゆえに内輪感があって、それゆえに新規を開拓しづらいっていうコンテンツに基本的にやっぱなってんの。まあ、これすごい単純な言葉で言うとサブテキストが多い、とにかくサブテキストの多いコンテンツなんですよね、ラジオって。
でも魅力でもあり、
そう、魅力でもあり、
入りにくさの要因でもあるんですよね。
そうなんです
ね。
だからラジオの本質的な面白さって俺そこだと思ってて、サブテキストが異常に多いコンテンツ、テレビと違って初見ガンガン殺すみたいな、
これだけ見とけば大丈夫ってものではない、
ね、そう、なぜなら飛ばすことができないから、映像とかってそこだけ見ればいいっていうので、スクラブでしたっけ、移動させるやつを持ってってそこだけ見ればなるほどね、ここのシーンのことねって分かるけど、ラジオって流れで全部聞かないと文脈も分からないし、高文脈サ、ハイコンテクスト、サブテキスト多いコンテンツなんですよ。それが親和性が高いのは、例えば、プロレスもそうなんですけど、なんだろう、ヒップホップとか、ヒップホップってめちゃくちゃサブテキスト多い、その同じラップを誰が言うかによって違うし、さっきの見ていただいて分かるように、KUFU リスペクトの、ラップをクリーピーナッツが言うってことにどれだけの意味があるかみたいな、サブテキストによってより面白くなるみたいなとか、文脈重視なんですよ、文脈重視コンテンツなんですよ、初見殺しかつ
アイドルライブとか、
ああそうだと思う、アイドルライブそうだと思う、追っかけてきたことによってギフトがあるっていう、
わかります。
今この曲を聴くことによって、今初めて聞いた人とこれをファーストライブで聞いた人では今この曲
響き方がね、
めっちゃわかります、それ
全然違う響き方するじゃない。でやっぱアイドルライブのすごいところは、それでも初見の人に聞いてもすごいって思うし、ずっと聞いてきた人はより面白いみたいな、そういうところがやっぱすごいなと思って、やっぱラジオはそういうところが強いものなので、来年以降のラジオエキスポも何かそこをラジオ聞いてたならではの面白さみたいなのがあると、てかあったの実際めちゃくちゃあって、爆笑問題さんとか、それこそ荻上チキさんとか、サンキュー達夫さんとかって、あとライムスター歌丸さんもそうだけど、みんなラジオ聞いてる前提の話結構するんだよね。
一人でザンとかラスト話になるんですけど、
あ、どうしますか。なんかあ、じゃああれで入力して送ります。そう、なんかサブテキストある前提で結構みんな話すから、むしろそれやっちゃっていいんじゃないっていう、初見殺すことにはなるかもしれないけど、なんかそういうちょっと初期のなんだっけ、夏と冬にやってるコミケ、初期のコミケみたいな 俺たちが盛り上げてくる、俺たち参加してる俺たちが楽しい、サブテキストすごいあるみたいな、あそこのサークルのこれが熱いみたいな、なんかそういう風に特化していくものになってもいいかなってちょっと思ったんだよね。まあ新規の方にはもしかしたらすごい申し訳ないかもしれないけど、
えでもなんか、うん、さっきしろこさんギフトっていう言い方をおっしゃるんですけど、うん、最近すごく思うのがなんか今そのコンテンツに、
うん、あ時間がやばいね、
やばい、
ちょっと来週に行きます。
あ本当だ、
ちょっと喋りすぎたので、木村の話から来週に行きますね。はい、じゃ今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
村松ママンスキーと
劇団コーテスマートの三村松と、
はい、ちょっとまさかまほと木村でした。
さよなら。今
日塩原としゆきのしこめんネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。